ないっしょ。
そんなことないっしょ、第53回でございます。お送りいたしますのは竹内と
本宮です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
いや本宮さん、
はいはい、
行ってまいりましたよ。東京ディズニーランドに行ってまいりました。
ディズニーランドに、
東京ディズニーランド、うん、東京ディズニーランドに行ってまいりました。
この話をするってことは、
もうあの後でちょっときちっとご紹介しますけども、先週お話しさせていただきました通り、リスナーの方からですね、3通以上のですね、お便りが来たらお話しましょうという話でございましてです、見事3通以上来ましたので、
よかったね。
後でじっくりお話ししたいと思いますんでね。
うわ
あとはですね、先週お話をちらっとしました、
うん、
国民保護サイレン、
あの音ね。
そう、ちょっといろいろこれについてもちゃんと話しようかなと思いまして、その辺もちょっと踏まえて本編でお話ししますんで、
はいはい、
まあ、それは置いときましてですよ。
なるほど、はい、
今週ですね、
うん、
えらい迷惑してまして。
誰に？
僕ね、木更津に住んでるんですよ。
千葉県木更津市
で
ね。
そう、千葉県の木更津市に住んでるんですよ。
はいはいはい、
まあ、正確には木更津市に住んでないんですけど。
どういうことだ？
まあ、ある意味あれですよ。騎士団と一緒ですよ。システム的には。
よくわかる。
騎士団も、実は別に木更津出身じゃないのに、木更津出身って言ってるでしょ。
ああ、
確かね、騎士団ね、隣の君津市かね、その隣のね、富津市かなんかだったと思うんですよ。
はあはあはあ。
木更津じゃなかったはずなんですよ。
まあまあ、木更津地方みたいな。
そう、なんだけど、まあ、ざっくり木更津出身って言っちゃうみたいな。
木更津といえば、まあそこら辺だなっていうのは分かる、
ね。そうそうそうそう。僕も木更津じゃないんだけど、まあ木更津なんですよ。生まれは木更津なんでね、僕はね。うん、木更津なんですけども、
はいはい、
木更津に今週ですよ、
おう、
三井アウトレットパーク木更津ってのができましてね。
それは何屋さん？
なんか、要はアウトレットパークですよ。アウトレットのお店が、ごっそりと。
はいはいはいはい。
で、ね、どうもね、関東だかなんだかでは、一番最大、
あ、それは大きいんじゃないの？
すっごいでかいんですよ、これがまた。
あれでしょ、こうダーッとこうショッピングモールみたいなのがこう、
そうそうそうそうそう、
軒を連ねてる、
そう
感じでしょ？
そう。で、オープンしましてですよ。
いい
な、
そういう
の。で、結局アクアラインってあるじゃないですか。神奈川の川崎から木更津に、はいはい、もう海の中をトンネルが通ってる。
海ほたる行くとこでしょ？
そうそうそうそうそうそう。うんうんうん、で、そっから、要は、どんどんお客さん来いやっていうのを見込んで、この、
はぁ、あ、はぁ、あ、東京の方からじゃんじゃんこっちに呼ぶと。
アクアラインのこの木更津に降りたすぐのところにできたんですよね。
なるほどね。
でね、その影響もあって、
うん、うんうん。
なんかね、木更津混んでるんですよ。
アクアライン結構利用者多いの？
アクアラインはね、基本そんなに利用者多くないの。
あ、そうなの？
うん、今ね、ETC を使うと、
うん、
片道ね、800円。
微妙だな。
すっごい安いんですよ。
安いのか？
もともとね、3000円だかなんだかしてたんで。
あれでしょ？千葉県のほら、熱血知事が下げたんだっけ？
そうそうそうそう。公約でそれもあったんで、で、見事今、ETC 使うっていう条件ですけど、800円だったんですね。
そうか、そうか、そうか、う
ん。で、すごい安くなったんで、
うん。
まあ、おいでよと。
あれね、ちょっと思ったんだけど、うん、俺、千葉県側の方は、海上を走るじゃない。
うん、
海見えんの？
海見える。木更津から、うん、海ほたるまでは、海の上の橋なんです。うん、
あはは。
で、海ほたるから川崎までは、海の中のトンネルなんですよ。
トンネルな回転になっちゃうんだよね。
そうなんです。
ああ、そっかそっか。
ここ面白いですよ。なので、もう、羽田から。
はいはい。
羽田からも近いんでね。
うんうん。
海外からの観光客も狙ってるみたいですよ。
ああ、僕こっちからね、羽田に行くときに、このアクアライン見えるのよ。
お
う。前にね。
うん、そうね、そうね。うん。
うん、そうそうそう。
ぜひ、本宮さんも、
ん？
近いですからね。
近いかな。
三井アウトレットパーク、木更津。僕はしばらく行きません。あんな混んでるとこ絶対行きたくない。
まだオープンしたばっかりだから
でしょ。オープンして本当にね、まだ数日なんで。
ああ、そりゃ混むさ、
うん、ただね、もう知り合いで行った人もいるし、僕のメイはね、 勤めてたりもするんで、うん、どこの店か分かんないんだけど、
服屋さんが多いのか、
ほとんど服屋。
あ、そうだね、う
ん、アウトレットなんでね。
そう、僕にユニクロで十分だからな
しばらくは混むんじゃないかなと思いながらね、
は
あ
は
あ、まあ、営業で車で走ってる僕としては非常に迷惑です
なるほど、そういうことね、う
ん、そんな感じで、まあ、あれですか、元宮さん、なんか今週あります？
面白い、あのね、聞いてちょっと、
うん、聞きましょう、聞きましょう。
しゃあないんだけどさ、うん、まあまあ4月から僕はあの自治会の班長さんになっちゃったもんだから、
ね、おめでとうございます。
いやー、まあ1年間の辛抱ですよね、ま、こう月にこう自治会費を集めに行って、うん、みたいな、あと町の広報をあのお届けすると、 あと回覧板回すとかさ、
はいはいはい、
あのゴミ置き場のこう掃除とかさ、うんうん、なんか一回もやったことないから、
あれじゃないですか、こっから大変じゃないですか、夏に向かって、
うん、
まあ、こっちの方だと普通にほら夏祭りとか、
はいはいはい、
そういうので全部仕切んなきゃいけなかったりして、
そう、なんかね、自治会の祭りもあって、うん、なんかそれの準備とかさ、
あ、めんどくさいね、
さっぱり分かんないかなどうしようみたいな、まあ、ご年配が多いので分かんなかったらもう聞きに行けばね、うん、多分ね、教えてくれると思うんだけど、
世話好きがいるでしょうからね、
そうそうそうそう、ね、あとほら、なんか誰かがお亡くなりになった時が大変だから、
そうね、
1年間みんな健康で頑
張って、ね、でもご年配の方が多いっていう噂を今聞きましたよ
ご年配が多いんですよ元気だから
また、あれですよ、まあ、1年間やって大変なこといっぱいあると思いますんで ね、愚痴りたくなったらこの番組内で愚痴していただければなと、
そう、ね、思います。5月ぐらいにもうすぐ愚痴るかもしれないけど
ということで、今週も、たくさんのお便りいただいておりますので、お便りいただいたリスナーの方のお名前を読んでオープニング終わりにしたいと思います。元宮さん、よろしくお願いします。
かしこまりました。いきますよ。はい。この番組は、野々次郎さん、ケリーさん、伊達直人、かっこ仮名、かっことじさん、バロンさん、札幌マーシーさん、ボルトポチさん、タイタイさんの提供でお送りします。
ありがとうございます。それでは、
ん、
ディズニーランドの話をするぞ。
いきなりかい？
いや、もうね、たくさんの人からね、もうディズニーランドの話しろよと、もうしないなんて考えられないよという感じでね、いただきましたんで。
よかったね。
でもね、言ってもね、すっごい久しぶりなんですよ、ディズニーランドに行くのが。
子供ができてからは行ってないんでしょ？
そう、結局子供が今2歳半、約2歳半なんで、まあ、少なくとも2年半は行ってないわけですよ。
う
ん、
あ、そうだね。
で、その前の、まあ、約1年間近くはね、うん、うちの嫁さんはお腹が大きかったわけでございまして、
あ、そっか、
まあ、ディズニーランド行ってる場合ではなかったんで、もう3年半以上
は行ってないな。
近いのにね、うん、すごい近いね、うん、もう本当にね、車で、アクアラインを、先ほど言ったアクアラインを使えばですね、40分とかで着いちゃうんで。
あ、何、アクアライン通っていくの？
あのね、アクアライン使った方が早いの、
千葉なのに。
そう、一回神奈川行ってから行った方が近いの、木更津から。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
意外だね、
うん、でね、
うん、
多分ね、皆さん気にしてないと思うんですけど、このうちのね、可愛い可愛い2歳の娘がですよ、初ディズニーランドでどうだったのかと。
前の日とか何楽しみしてたの、2歳児は。
ね、これね、一応ね、
うん、
やっぱり予備知識、
まあ、教えるわな、
ある程度教えたいわけじゃないですか、
うん、ね、ミッキーさんだよとか、
ミッキーさんだよ、ミニーさんだよ、
うんうんうん、
っていうような話の中で、一応ね、あのね、うん、テレビ東京で、
ほう、
ね、何曜日だったかな、金曜日の朝、
うん、
良い子の浜口さんが、
うんうんうん、
ディズニーランドの番組やってるんですよ。
あ、そうなんだ。
ディズニーランドの番組じゃないね、もうディズニーの番組やってんのよ、ね、
はあはあ、
でね、まあ、それを結構楽しく見てるんで、
ああ、そっかそっか、
うん、そこそこどうかなと思ってたんだけど、
何、こいつはミッキーさんとか分かんの？
ね、一応分かったね。 で、一応ね、その日僕が行った日は、
うん、
春休みの最後の土曜日。
あ、まあ、そうそうそう、混み具合が心配だった。
先週も話しましたけども、
うん、
要はすごい混むか、そこそこ空いてるかってどっちかだと思って、
うんうんうん、
ね、最後の休みの最後の日ですから、ね、
うん、どうだった、
結果としてはどうも、
うん、
土曜日にしては空いてたらしい。
あ、そう、
うん、
お
でね、次の日のかね、日曜日は、
うん、
様子をネットで見る限り、うん、ガラス気だったみたいですよ。
ああ、そう、意外だね。
うん、
へえ。
なので、まあ、いい日に行ったかな、というので。
日曜日行けばもっと空いてたんだ。
日曜日行けばもっと空いてたみたい。
あら、日曜日、羨ましいな、それ、うん、いいな。
結局ほら、日曜日だと、次の日、みんな仕事だし、学校だったりするから、うん、みんなもう、うん、日曜日は行かないわけですよ。
なるほど。
それでね、土曜日が、朝8時から、
はいはい、
夜10時まで。
うお、
これ一応ね、早起きしましたよ。5時半ぐらいに起きて、準備して、
うんうんうん、
それで行きましたよ。で
8時、もう何、回転じゃ、オープンの時にはもう、
そうそうそう、もう8時にはもう着くような形で行って、
はあ、はあ、はあ、
それでね、
8時とはもう並んでるでしょ。
もう並んでる並んでる、
ね、
もういっぱいいっぱい、
うん、
で、入れて、
うん、
まあ親としては、
うん、
持たないだろうなと、絶対10時までなんて持たないだろうなと。
あ、まあ無理無理無理
ね。
うん、
で途中ぐずって泣き叫んで、
もう大変だろうなと、寝ちゃっておんぶしてずっと歩くみたいな、う
ん、思ってたんだけど、まあ、結果書かれいきますと、うん、最後までいた。
あら、子供は飽きずに
飽きずに最後までいた。
あら、それはすごいね、う
ん、ただね、中ね30分ぐらいちょっとお昼寝タイムはあったんだけど、
うんうんうん、
お店でね、親はお茶しながら横で子供は寝てるっていう時間あったんだけど、あとはね、
うん、
なんかね、むしろね、普段よりいい子だった。
あららら。
っていうのが多分ね、うちの娘としては全てが新しい場所なわけですよ。初めて見る場所なわけですよ。
そうね、うん、
ね、なんだろうここはっていうので一日終わったんだと思う。これ
すごい新鮮だったんだろうね、きっと。
あのね、うちの子ね、僕と一緒で、うん、親と一緒で内弁慶なんで。
そうなの？
そうそうそう。僕もほら、そうですよ。そんなことないっしょ含め、そんないプロジェクトの番組で喋るときはこんな感じですけど、
へーへー、
ね、よそさんの番組にゲストでたまに出るんですけどね。
うん。
まあ、静か。
そうだったかい？
そうだ、もう静か静か。あの、無口、いたーとかって思われちゃうぐらい静かですからね。
ちょっとこう、入るのに躊躇するでしょ、会話にこう。
そうそうそう。遠慮しちゃうタイプなんでね。
そう
か。で、遠慮してたんじゃないかな。で、ね、すごくいい子でね、
うん、
あの、アトラクションも、まあ、制限がある。
乗れないの多いでしょ、結構、う
ん。あるんだけど、結構ね、プーさんは乗れたしね、
うん、
一通りでも乗れましたよ。
そりゃよかった、
ね。危ない、どうかなと思ったのは劇場系。
おお。
おとなしく、椅子に座って、15分とかね、はいはいはい、30分とか見るような劇場型のやつがあるわけじゃないですか。
たまに子供でさ、ウィアーって泣いちゃった
。そのパターンになるかなと思ったんだけど、まあいい子で見てました、最初から最後まで。
いやいやいや、よかったよかった。
で、うちの子いい子だ。で、またね、行こうね、なんつって。
へぇー、
うん。よかったですよ。
よう、まっすぐに育ってるね。
ねでね、一つだけちょっと気になったことがございまして。
一つだけ。
一つだけ。
うん。
あのね、
何？
乙女さんどう思うかなと思うんですけど、
うん、
ね、ちょっとね、白髪混じりの、
うん、
おっちゃんが一人。
おっちゃん一人。
おっちゃん一人。
ほう。
プラス、
うん、
小学生だと思われる女子が4人。
うん？
の5人組がね、
うん、
そのちょうど、あの子供が寝てて、
うん、
まあ、嫁さんと食べ物屋さんでね、
うんうんうん、
コーヒー飲んでる時に、
うん、
そういうグループがいたわけですよ、5人組が。
小学生は何歳ぐらいなの？
多分ね、5年生か6年生下手したら中学生かなっていうぐらいの。
結構大きいじゃない。
そう、
うん、
ちょっとね、これがね、でこの4人の小学生は後から来たのね、
うんうん、
で最初この白髪混じりのおっちゃんが iPad でなんかね、ずっとなんかカチャカチャやってるのよ。で横には iPhone があって、 iPad もう本当にねアップル好きなんだなって感じのおっちゃんが。
じゃ結構こうなんていうんだろう、ハイテックな感じだね、うん、
で後から4人来て女の子、うん、これどういうグループなんだろうと。
これその子供はその白髪のおっちゃんのことをどう呼んでいた
か、分からない、そこまで分からない、
分からない
で考えられるのは、
うん、
まあ学校の先生、
あ
学校の先生が、うん、あの生徒を、うん、まあ、休みの日にじゃあ連れてやるよみたいな感じで、
そういうのってありなのかしら、
本当はダメなんだろうけど、
まあね、
でも僕もね中学の時にこれですよ、うん、学校の先生に本当は休みの日にそんな連れ出したらちょっとバレたら問題になるんだろうけど、
うん、
なんかね 4,5 人だけ、
うんうん、
友達 4,5 人でなんか川に遊びに連れて行ってくれたり
し
てたので、だからそういうのもあんのかななんてね。
そっかそっか。
かもしくは、うん、4人のうち1人は実はお母さんなのかな、すごい若いけど
それか親戚のおっちゃんがなんかこう、
ああね、親戚のおっちゃん誰だから 4人のうちの誰かのお父さん、
ああその可能性、あと友達とかさ
っていうのすっごいね悩む、ずーっとねコーヒー飲みながらね、どういう関係なんだろうな。
これね、おっちゃん一人、娘ちっちゃい子一人だったらまあ親子かなとかね、
うん、
でもなんか高校生ぐらいになっちゃうとちょっといけない常時かしら、だからちょっといろんなこと思っちゃうね。
でね、でね、もう一組、もう一組じゃん、もう一組、
何何何、
あのね、まあ、やっぱりおっちゃんですわ、
うん、おっちゃんね、
おっちゃん一人と、
うん、
ケバいお姉ちゃん二人、この三人組どう思います、
はべらかしてんねはべらかしてんね、
これ絶対ね、なんていうそういう夜のお仕事してるお姉さんを、
うん、
2人連れてきた、うん、ちょっと常連さんみたいな感じの雰囲気なんです3人。
あーはーはーは
ー、だから面白い、ディズニーランドってそうやって見るとすごく面白くて、
なかなか面白いね、
人間観察してるだけで、今までは結局ほら嫁さんと行ってる時っていうのは、
うん、
あんまそういうね他を見るような余裕もなかったんだ。
そうね、目いっぱいも遊ぶからね。
そうそう、
あ俺ね C 行った時にね、うん、あのねなんかほら中学生ぐらいの女の子を4人5人ぐらいでワイワイって遊びに行くならわかるじゃない、
うん、
C にね多分中学生高校生かな、うん、男4人で行ってたの見たよ。
あー悲しいね、
ちょっとどうなんだろうって。
あのねでもねこれ前ね昔ね、この番組でも話したと思うんだけど、
うん、
覚えてる人は覚えてるかもしれないんだけど、あのね東京ディズニーランドで、ナンパをしに行くのに一番確率の高い日っていうのがあって、
うんうんうん、
それがクリスマスイブに
行くの、
行くとナンパ確率高い。
どういうことそれ。
ということはですよ、要はあのクリスマスイブにディズニーランドに女同士で来てる、うん、
あ
ってことは、うん、彼氏がいないわけですよ、かなりの確率で。
なるほどね、そういうことか。
でそこで声かければ、
うん、
このクリスマスイブという雰囲気もディズニーランドなんかすっごい雰囲気いいわけですよ。で周りはカップルが多いわけですよ、
はいはいはい、はい、
周りはカップルが多いのに自分たちは女二人でっていう寂しさと、
こ
うい
う、はいはい、
ね、その周りの雰囲気とでかなり確率高いよなんていう情報がね、なんかのね裏技の本に書いてあった、
う
ん、
もっと若いうちに教えてよそういうことは。
でもねハードルが高いのが、
うん、
あの結局ほらそれは男一人で行くかもしくは男同士で行くしかないわけじゃないですか。
そうだね、
周りから見たら
困るね、
非常に悲しい。
そうか、難しい ね、
ねっていう話がある。まあ、で、あとね、あとね、よくある話で、せっかくディズニーランドの話をすると、本宮さん、ディズニーランド行きます？行きました？行ったことある？
行ったことあるよ。
行ったことあるよ。じゃあ次、ディズニーランド行った時に、使ってください。入り口入るときに、
うん、
ほら、あの、チケット入れると、
うん、
これ、チャラリンって音がするじゃん。
したっけ？
するんですよ。
あれ？入るとき？
入るときに。
入るときってなんかこう、あのなんだっけガッチャンってこうボコ回すじゃん。
そう、そこに、うん、そこにチケット入れて入るでしょ。
ああそっか、はい、はい、
その時にチャラリンって音が鳴るのよ、
ぐるりんの前にね。
そう、そうすると、うん、あれは 何かっていうと、
うん、
本宮さんが入る時にその音がするって、あのティンカーベルがですよ、 ほう、ティンカーベルが元宮さんに魔法をかけてるわけですよ。
マジで
魔法の粉を振りかけられてるらしいんですよ、そこでね。
上からかかってるのかい。
そうそうそうそう、ここからもう魔法がもうすでに入り口がかかってるわけですよ、元宮さん。
そこでかけられてたわけだ、
ね、そうそうそう、そういった意味のチャラリンらしいんだ。だから出るときは、うん、そのチャラリンはならない、
かかったままかい。
そうだからもう家帰ってもずっとかかったままなんだよってことらしいですよ。
ああ。
ほら、どうどうどう、これ、嫁さんと言った時に、嫁さんにちょっと話すると、ちょっと。
そんなの教えてもらったことなかったな。
旦那詳しいみたいな。
はあ。あんたいつそんなの知ったの
あとはもう一つ有名な話では、これね、多分この番組で話したことあるけど、あのシンデレラ城の中に、
うん、
中側にね、壁画があるんですよ。
あ、そうなの？
そうそうそう。あの、石でできたね、壁画があって。
あれ中まだ入れんだっけ？
入れる入れる。
あのアトラクションになってるでしょ？
今ね、ね、うん、シンデレラ城は変わって、
あ、そうなの？
うん、あのね、シンデレラ城になってる。
前はほらなんかミステリーツアーみたいなさ、
そうじゃなくてちゃんとシンデレラ城になってガラスの靴が置いてあったり、
あ、なんか入れるよう
になってる。そう、なんかね、あの椅子が置いてあったり、
そっか、
うん、ちゃんとそれが見学ができるような感じのアトラクションに変わってる。
そうなってから行ってねえや。
で、そんな、まあ、そのね、その、うん、この吹き抜けのところ、
へえへえへえ、
で壁画があって、
うん、
その壁画の中に、
うん、
一箇所だけね、本物の宝石が入ってる。
お、ほうほうほう。
でこれを触りながらお願い事をすると、その願い事が叶うっていう、
おお、
このロマンテックな。
それは何だい、ディズニー公式な情報な
の？そうそうそう、僕ねこれ一番最初に聞いたのは、うん、ちょうどそのミステリーなんちゃかっていうのにアトラクション並んでる時に、
うん、
そのディズニーランドの人に聞いた。
そこ混んでんじゃねえの、すっげえ
混んで、意外とみんなね、うん、意外と知らないらしくて。
あ、そうなんだ、うん、穴場だね。
僕がねいた時も並んでた時も、
うん、
それ触ってたの一組だけだった。
お、な、壁にそこにポコって埋まってるってこと？
そうそうそうそう。
そこを何、指でこうなでなでして？
そうそうそう。
あーはーは
ー。でね、ね、一応ね、ヒントを言うと、
う
ん、
ほう、
ね、ある女の人のイヤリングのところ。
ほう。
あとは探してください。
覚えてっかな、って言った時。でもね、次行ったらシンデレラ城入ってみたいな、ね、と、ね。
まあ、そんなところですかね。あとはね、ディズニーランドの、うん、ちょっとおすすめ教えてください、お便りをいただいてまして、
ほうほう、おすすめ、
はい、ボルトポチさんからいただいてね、
おすすめね、
もう元宮さんからいただきましょうか、おすすめ、ここはいいよっていう。
僕さ、あの、なんちゅうんだろう、混んでる時しか行けないんだよね、
うん、
昔も何年か前一回行った時も、もう正月に、
うん、
もう地獄の混み合う時に行ったから、
うん、
空いてるとこ空いてるとこって言ったんだけどね、どこも混んでたな、
う
ん、
どこが一番おすすめでした？
やっぱりあの絶叫マシンとか好きだったから、うんうん、スペースマウンテンは僕大好きだった、
ね、あ、ダメダメ、もう三大マウンテンを上げちゃうようじゃダメだな。
だってそ、ね、めったに行けないんだそういうとこ乗りたいじゃん。
もう、ね、そういうね、なんかね、三大マウンテンを上げるような人はね、富士急ハイランド行ってください。もう、
あ、絶叫ジェットコースター大好きだもん
違う違う、もうね、
どこさ、どこ
さ、ディズニーランドで一番おすすめは、
うん、
ミートザワールド。
行ったことねえな、それ。
行ったこともうないんだよ。
ない
ないんだよ。
ミートザワールド、
ミートザワールドっていうのがね、あの昔ほらチケットで入ってた頃、
あの
A 券 B 券みたいなので入ってた頃に、唯一無料で入れるアトラクションがあって、一番端っこに、
おう、
これはね、確かね、まだパナソニックになるナショナルが提供してたんで、そのナショナルの創業者なんでしたっけ、
ナショナルの、
うん、
松下幸之助、
そう、 松下幸之助さんの考えで、もう無料だと。で内容はその日本の、要は昔の時代からこうやってっていう、なんかちょっとね、
歴史的な、
そうそう、そういう学ぶような感じ。
面白いのそれ。
面白かったですよ。
本当、
うん、意外とね、今でも、うん、あれはなくなったの残念だっつってそのファンが多い。
あー、そっか。
だいたい僕は最後に、うん、そこ必ず空いてるんですわ、うん、一番端だし、うんうん、そういう内容だから、
まあそうだろうね。
で最後に行って、うん、まあ、このゆったり座っていいこの何椅子で見れるわけですわ、
は
あ
は
あ、なのでね、ゆったり座って、まあ、一休みして帰ってくるっていうコース
あ、空いてるといえばね、うん、そのね、昔すごい混んでたんだけど、待ち時間ゼロってとこがあったのよ、
うん、
いやここなんか空いてくから入ろうぜって入ったのが、うん、魅惑のチキルーム。
あ、もう今そうでもないですよ。
チキルーム混んでる。
チキルーム今ね、うん、スティッチが絡んでるんで今。
あ、じゃあ面白くなったのかな。
面白くなった、まあ、うん、まあ面白くなりましたかね
そっか、
うん、
あそこはね、まあそれでも、まあ、面白かったけどね、うん、なんか、ロボットのオウムみたいのが歌ってみたいな。
そうそうそう。
そんなんだったけどね。
うん、そんなんですよ。まあまあまあ、ディズニーランドの話はね、また、しまして、
うん、
ちょっと今週はね、もう一つ、
うん、
先週お話ししました、国民保護サイレン。
おお、例の音ね。
そう、
うん。
これについてちょっとね、お話ししたいんですが。
ああ、もうちょっと引っ張る。
うん。ね、うんうん、まずちょっとケリーさんからいただいたお便りをちょっと、
はいはい、
ご紹介していただいてよろしいですか。
はい、ケリーさんからいただきました。
はい、
こんばんは。国民保護サイレンを聞きました。ファミコンのファミスタのボールが高く上がった時の音みたいでした。この音より空襲警報のサイレンの方が怖いなと思いました。それではまたメールします。
ありがとうございます。
はい、
ね、これ、
うん、
まあいろいろね、その、うん、先週は、まあ、流していいものかどうかわからなかったんで、
はいはいはい、
流さなかったじゃないですか、
うん、
ただね、やっぱこれっていうのは、
うん、
結構重要だと思うんですわ。
でも俺分かってないと怖いけど何の音だろうってなっちゃうから、
ね、そうそうそう。でね、一応概略、この国民保護サイレンっていうのは何なのかと、
はいはいはい、
いうところをちょっと元宮さん、うん、読んでみてもらっていいですか。
はいはい、内閣官房国民保護ポータルサイトというところですね、
うん、
はい、じゃあちょっと読みますよ、はい、これね、はい、国民保護のための情報伝達の手段。国は武力攻撃から国民の生命、身体または財産を保護するために緊急の必要があるときは警報を発令し、直ちに都道府県知事等に通知します。また住民の避難が必要なときは都道府県知事に対し住民の避難措置を講ずるよう指示します。これを受け都道府県知事は警報の通知や避難の指示を行い、市町村の住民広報を通じて住民に情報が伝達されます。武力攻撃事態等においてはこのような情報が迅速かつ確実に伝達されることが大変重要となります。このため国民保護のための情報伝達の手段については防災無線、衛星通信など複数の経路を確保することとしています
ということらしいんで、ありがとうございます。
はい、
で例えば他国から攻撃を受けました、ミサイルが撃ち込まれましたとか、すごい大規模なテロが発生しましたって、うん、もう国民にこれは大変だぞっていう時に、
緊急事態というかね、
そうですね、官邸の方でこれを判断して、
うんうんうん、
で、各市町村のあのでっかいスピーカー
うん、
からもなるわけですよね。
多分各町についてるんだろうね。
それと同時にテレビとかラジオとかでもこれが流れると、うん、この音がどういう音なのかというのを一応知っておく必要はあるんではないかと。
そうだね、
いうことで、まあちょっとね、うん、これを、まあ、ポッドキャストで流すことがどうなのかというのはちょっと考えたんですが、
うんうん、
まあ、でもこれ今回ちょっと流しましょうと。
なるほどね。これサイレンのところに注意書きで、
うん、
このサイレンを複製しまたは録音するなどして乱れに吹聴することを禁じますと、
はい、
書いてあるんですけど、乱れではないのでね。
そうですね、一回だけちょっと流したいと、うん、こういう音なんだよというのを覚えていただきたいという意味で。
そうですね、う
ん、で、ね、これがちょっと今から流すんですが、一点だけ、うん、実はですね、この音やっぱりこういった内容の音なんで、
うん、
ちょっとねこの音を聞いて緊張してしま
う
ような音なんです、う
ん、はいはいはい、
なのでちょっと怖いなと感じてしまうような音であるのと、
うん、
あとはちょっと耳がちょっと痛いぞと、
うん
うん、いう風に感じる人もいると思います。なんか今、ね、
これ要はうん、ちょっと今から鳴らすんで、ちょっと聞きたくない人はちょっと音閉じといてください
っていうことですね。なので、はい、ちょっとこれは聞きたくないな、気分的に聞きたくないなとか、もしくは、まあ、ちょっと耳に、
まあ、刺さるような音です
か、ね、刺さるような音、まあ、あえてそういう音にしてるんだと思うんですけど、
うんうん、
そういうような音なんで、まあ、そういうのちょっと耳にはあまりそういうの与えたくないという方は、うん、ちょっとここで、一旦止めていただいて、
はいはいはい、
何分後ぐらいかな
多分ちょっとこう、まあ、少し、うん、ボリュームちっちゃくしとくなりしてね、
30秒ぐらいだったら、まあ、多分終わってると思いますんで、
はい、
ちょっと飛ばしていただければと思います。ではとりあえず、
はい、
お流しします。
聞きましょう。
こんな音らしいんですよ。
結構怖いね。
怖い。もう今の説明を聞いた上で聞くと、
うん、そうそうそう。
すごいやっぱ怖いんですよね。
不安をそそる音だね、これね。
うん、まあでもそういう風に作ってあるんでしょうね、あえてね。
まあわざとね、これはただごとじゃねえぞって思うわな。
うん、で、うん、これはもう先週もお話ししました通りに、
うん、
まあテレビでやってた情報だと、
うん、
NHK がその大学の先生に依頼して、
うんうん、
作った音ということで。
なるほどね。
平成17年の7月に政府が定めた音らしい。
比較的最近ですね。
最近ですね、
うんうん、
でいうことで、まあここで終わってしまったらですよ、
うん、
そんなことない人じゃないわけですよ。
単に社会派の番組になってしまうね。
それだけでは終わらないのが我々のいいとこでございまして、ここからちょっと話緩くなりますよ。さっきの思い出してください。お便り、ケリーさんからのお便り、
うん、
ファミコンのファミスタのボールが高く上がった時の音みたいでしたという情報。
僕も思ったよ。
ね、元宮さんもなんか言ってましたよね、うん、ファミコンの音だと、
うんうん、
いうことで、じゃあどうなのとちょっとかき集めてみましたんで。
あ、ファミコンの音、
そう、いくつかね聞いていただきたいと思います。
あ、なるほど。
うん、ね、ファミコンの、これ一番最初に出てたファミコンベースボール。
うん、おお、一番最初です
ね。これの音をちょっとまず聞いてください。
ほうほう。
これ意外と違うよね。
そうね。
ちょっと違うよね。
まあまあまあ、こっちは単音というかね。
ね。まあでも近い。
まあそうだね、単純な音がこう上がって下がってみたいな。
おい、違い分かりましたかね。さらにさらにもっと近いのないかということで、はいはい、僕ちょっと探してみまして、
ほうほう、
同じくやっぱり任天堂のこのファミコンの任天堂が出してるゴルフ、
うん、
一番最初に出たゴルフゲーム、
遊んだな、
これの、音、
うん、
ちょっと聞いてみましょう。
はいはい。
こっちのが近いね。どっちかって言ったらね。
超懐かしい。
こっちのがちょっと近いよね。
柔らか系でちょっとね、近いかもしれない ね。今のね、アイアンぐらいだね。
で、あれですよ。ケリーさんの記憶しているファミコンのファミスタ。
ファミスタはね、ナムコだからね。
これは、じゃあどうなのと。いうので、ちょっと聞いてもらいましょう。このケリーさんの記憶がどこまで近いものだったのかということ
で。はいはいはい。
でいきます。
はい。
一番遠いですね。
ホームラン打っちゃった。
ホームラン打っちゃってましたけどね。
でもBGM、チャンチェケチャン、チャンチェケチャンって、あれを取っ払えば、結構近いとは思いますよ。
でも多分ね、3つの中では一番遠い気がする。
派手だね、やっぱりファミスタはね。
時期がね、後から出たんですよね、
ファミスタは。
まあそんな感じで。3つかけ。だからこれあれですよ、うん、皆さんの家の近くで、小さなお子さんが住んでいて、もしくは大きなお子さんが住んでいてですね。
大きなお子さん。
ファミコンやっていて、この音が流れてきても、これ決して、 国民保護サイレンではありませんので、もう聞き分けるこの能力はやっぱり日本国民として重要ですから。
そうだね。ね。この音が流れてる、ちゃんちゃんちゃんと入ってれば安心だけどね。
ということでございまして。
そうか。まあまあまあ。
まあまあまあ。まあでもね、これ聞くことは大事です。知っておくことは大事ですから。
そうですね。
はい。
これあれ市役所の人がこうね、ファミコンの音をスピーカーでね、でっかい音で流しちゃったら危ないね。
ね、それはないと思うよ。そんなふざけたことはないと思う。ということでね、ちょっと聞き比べを最後やってみました。
はい。
ということで、
はいはいはい、
エンディングでございます。
はい。
でございます。
はい、お疲れ様
でございました。最後ですね、もう一つお便りお読みしたいんで、本宮さんご紹介お願いいたします。
はい、いいですか。
はい、
はい。タイタイさんからいただきましたよ。
ありがとうございます。
ディズニーランドって苦手なんですよね。妻と結婚する前、妻の部屋でアルバムを見つけたんですよ。その中に元彼と幸せそうな妻のディズニーランドツーショットの写真を発見。いつかは行きたいと思ってたディズニーでしたが、今はもう、どう思われますか、竹内さん。と、いただきましたよ。
ありがとうございます。
いえいえ。
これ多分ですね。
うん。
意図的に残してあるんじゃないかな、その写真は。
ああ、そうなの？そうなの？
いや、わかる。いや、でも、どっちかって言ったら、
うん、
男よりも、女の方が、そういった昔の思い出的なものとは、スパッと、
うん。あ、そう、らしいね。
捨てたり、売っちゃったり。
男は結構、ネチネチっと残ってるみたいね。
そうそうそうそう。
うん。
元宮さんも、残ってるでしょ？
僕はね、一切ないね。うん、
ああ、そう。
うん。
ないということになっている。
いやいやいやいやいや。うん、気持ち綺麗さっぱりスパッと。
ああ、かっこいい、かっこいいですね。
うん。ここは振り返らないぞと。
そうな。どうなんだろうね、でもね。
まあでもこれは奥さんにとって残してるってことはいい思い出だったんでしょうね、きっと。
いや、単純に忘れちゃってんじゃないかな。
そうかな。
存在自体を。
ああ。でもほら、前の彼氏と良くない別れ方とかしてたら、きっと多分捨てちゃうと思う。
か、もう一つ考えられることとしたら、
へいへい、
ほら、タイタイさんは昔の彼氏というふうに勝手に思っていますけども、
うん。
うん、昔とは限らないよね、写真が残ってることを言ってね。
おっかないこと言ったね、今ね。怖いわ。
いや、何を思って昔と、ほら、写真に日付が入ってるとかね。昔の写真でほら白い縁があるから、もうどう見ても昔の写真だなとかね、
うんうん、
昔の写真って縁があったよね、白い縁がね。
あ、白い縁に今でも、まあ、あることある。
あるの、あるの今で。
意図的にやれば、俺白縁好きだけど。
あ、そうなんだ。まあね、うん、まあそういうから、なんか昔だって分かるような。
うん、妻と結婚、あ、でも結婚する前のお話だからね。
うん
うん、あ、その時の段階で、うん、もしかしたらそれは3日前の写真かもしれないってことだね。
そういうこと。
おっかないね。いやいやいや、そういう奥さんのそういう思い出もあって、うん、それも全部ひっくるめて奥さんをもらったわけですから。
お、かっこいいこと言ったね。
ね、かっこいいこと言ったでしょ、今。
じゃあそれ、じゃあ僕の意見。
何？
ここから編集するから。編集点。そういうね、昔の奥さんの思い出も含めて、奥さんと結婚したわけですから、大体さん。
かっこいいこと言ったね。
かっこいいこと言いましたよ。
いや、だからね、うん、うん。そうそう。男はね、でっかくないとダメよ。
ああ、そうよね。ということでございまして、解決も何もしてませんが。
はい。ただ読んで。
ありがとう。
ニヤッとして。
ありがとうございました。まあ、こういった感じのね、メッセージ、いろいろいただければなと思っております。はい。まあ、励ましのお便り、感想、何でも結構なんでね、メールの方でいただければなと思います。まず、メールアドレスの方。sonnai@0438.jp。sonnai@0438.jp になっております。
はい、
もう一つ、お便り送る方法ございます。ホームページからですね、ホームページのアドレスが sonnai.com sonnai.com、アクセスしていただきまして、その中にそんなことないっしょのページがあります。そちら飛んでいただきますとですね、簡単にお便り送れるホームご用意してございますので、そちらからいただいても結構でございます。
はいはいはい、
はい、ぜひお待ちしております。
よろしくお願いします。
そんなプロジェクトではですね、あとツイッターもやっておりまして、
はい、
ツイッターのアカウントがそんない P というアカウントですね。
ほうほう、
SONNAIP でございます。
これは中の人は誰なのかな。
中の人、そんない P に関しては全員が見てます。そんないメンバー9人全員が見ております。
ははは、
で、基本はですね、全員で見てるんで、こちらにですね、メッセージを送っていただいても、返事があまりないかもしれませんので、この番組のですね、各番組、そんないプロジェクト各、6番組ありますけども、この配信したよっていうご連絡とかですね、その他、もうこのそんないプロジェクトからのお知らせが届くと思っていただければいいかなと。
なるほど、
ね。たまに僕ね、返事してますけどね、僕は必ず僕が返事するときは、最後にカッコ竹内って入れてます。
あ、なるほどね、はい、
こんな感じでメンバーから返事がある場合もあります。
僕は書いちゃってもいいんだね。
いいですよ。なんでここでこの内輪の打ち合わせをするの
よく分かってなかったみたいな、
ね、書いてくださいどんどんね。ということでございまして、はい、今週も、ちょっと長めになってしまいましたありがとうございました。
ありがとうございます。
お送りいたしましたのは竹内と
音宮でした。
お疲れ様でした。
いいと思います。
そんなことないっしょ。